ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。今週も45分間お付き合いください。では、始まります。久しぶりにこの方をお呼びしてますので、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。カズです。
はい、アマチュア宗教ウォッチャーのカズ師匠、お久しぶりですというところで。
はい、ご無沙汰します。
はい、というわけでですね、まあ、今週ですね、ちょっとお話ししたかったのはですね、近々ですね、安倍内閣の、進退をこうね、危ぶむかと言われているこの都知事選のことについて、
はい、
全然東京都というのは何のゆかりもないですけど、
ちょっと全然東京都民じゃないし、どっちかというと中京圏なんで、まだ100歩譲って河村隆の方が身近なんで、
あちらですね、うちも全然来週、再来週ぐらいの仙台市長選挙があるかなぐらいの話なんで、本当に全く関係ないんですけれども、いやちょっとですね、まあ前評判とかいろいろ見るにつけて、まあなんだかんだ言って、まあ自民半分いくかなみたいな感じで見てたら、なんか、割とまさかの都民ファーストが第1位を取ったという、はい。
あれは、ちょっと予想はしてなかったですね。まあ、言っても、拮抗するぐらいなんじゃないのぐらいの感覚ではいたんで。
まあ3分の1、3分の1、3分の1取れるかなぐらいのね、感じでしたけど、うん、まさか出た人間が全勝するとは。
都民ファーストと自民で拮抗して、うん、民進党の一人負けっていう、うん、そのパターンがあるんじゃないかっていうふうに俺は予想してて、いや、あんまりその小池百合子を押すのって違うんじゃないのっていうふうに思っていたけども、この結果じゃなかったな、意外
では。いやー、びっくりしました、うちも。うん、いや、結構なんか民進党を見限って都民ファーストから出てる人とかいたから、あららって思ってね。自民も見限ってそっちに行ってるっていう感じでね。うん、結構ね、なんていうか、あれですね、出奔というか、旗、くら替えして出てる人が多くて。いやー、そんな中で。それで行って、がっつりと、確か大島とかの離島のとこで一人負けたぐらいなんでしたっけね。
そう、あそこは確か自民党の人が、勝ったんじゃなかったっけな、
うん、他が全部ね、都民ファーストの方が勝って、
はい、どうで、小選挙区じゃないんで、その、次を、だいたい1位通過で、都民ファーストで、2位が公明党で、うん、3位を共産党と自民党が争うみたいな感じかな。うんうん、だから、その状況で、 その小選挙区じゃない状態であの対象っていうのは結構意外な感じはあった。
そうですよね。もうもしも 2,3 人出してたらもっとやばかったっていう話ですけどね、うんうん、いやーにしてもまああの民進党さんは20議席から20数から5議席ぐらい。
あれ15じゃなかったっすか。あれ
15でしたっけ。あ、そっかそっか。
あれです。改選前で15だったのが何人かが都民ファーストに行ったり無所属だったりになって、
うん、
でそっからそれで9議席いや7議席かなんかまで減ったのが、5人当選したんで、
うん、
一応マイナス2っていうような計算には、発表にはなってたと思うけども、まあ。
まあ、全滅っていう予想から踏みとどまったんだよっていう話でしたけどね。ね、
本当に、本当に全滅あり得ると思ってたから、
うん。いやー、あれですね、選挙で話したことで、この、グラフで出てましたけどね、保育園とか子育ての問題とか書いてあって、共産党がなんか3分の2が安倍政権を許さないとかで、民進さんも3分の2ぐらい安倍政権を許さないっていうことで、時間を使ったって書いてあって、うん、これはと思ったけど、でも共産党は票を伸ばしてますからね、あれは。
で、実はそのイシューっていうのが、その視点っていうのが、あながち間違いではなかったっていうのが、なぜかっていうと、自民党が総崩れした、その原因って、国政の方の問題じゃないですか。
そうですね。
ま、だからね、意外と俺最初はやっぱちょっと、共産党に関しては築地の問題をしてたんで、でも民進党は、ずっと連合さんが出てきても、安倍政権を許さないっていう演説をしたりしてて、ずれてるよなっていう反応周りにあったけども、結果として見ると、意外とずれてなかったんじゃないかっていう。
安倍政権許さない気持ちで共産党を入れてる人が多かったと。
そう。
いやー、あれも。
結局、前の参院選の時からも思ってたけども、やっぱり対立軸をはっきりさせた方が、
まあ、
いいと思うよね。っていうのは、サンプルが少なすぎるんで、全然しっかりした分析じゃないんですけど、去年ですね。横浜選挙区で、完全に安倍政権に対して完全にノーと言っている民進党の議員が当選したんです。で、安倍政権との政策とあまり関係、あまりバッティングしてないような、その、アベノミクスを評価しているっていうような、むしろアベノミクスを考えたのは俺だっていうような人がいるんですけど、民進党でね、いたんですけど、その人は落ちてるんですよ。だから、俺はどちらかというと、その対立軸をしっかりした方が票を取れるっていうふ
う
に、時から思ってるんで、だって、まあその辺は難しいところではあるけども、まあ投票する方の心理って、だったら自民党でいいじゃんっていうふうになっちゃうと思うんで。
確かにね。いや、この辺、だいたい大まか賛成なんだけど、ここだけはちょっと反対なんでっていう、微妙な感じよりもね、いや、こいつは許さんって言ったら許さん人は囲えますからね。
そう。
いや、ま、その前にずっとあれですね、東京都政っていうか、石原慎太郎のおじいさんがずっとやってた時から、まあ、あの辺は、ずっと、それで自民党勝てませんでしたからね、ずっと。都知事よーつって、誰立てても勝てなくて、で、次、猪瀬さんになって、勝てなくて、で、猪瀬さんがやらかして、チャンスだっつって、立てたのが舛添さんで、 それが火だるまになって
自分は正直俺は舛添洋一で良かったんじゃないかって思ってるタイプの人間なんですけど、
今思えばそのね、伊豆の別荘からね、通勤してるとかなんかうんぬんという問題よりも、あの築地をホールとして出した莫大な予算の方がでかい気がしてしょうがないですけどね。
それよりもその、うん、それよりもその、石原をその十何年やってたでしょ、あの人。
うん、
石原十何年やらせといて、今更そんなせこい問題追求するっていう。そこを、まずね。
どう考えてもあのね、新銀行東京でしたっけ、あの、そう、あの恐ろしいあの額の破綻をしてますけど。
そう。どう考えてもそっちの方が問題じゃん。
いや、そこ、なんか割とみんなスルーしてるけど、ねえ。
そう。
うん。
それとか、自分の息子をなんか、あれしょ、あの、頭についたのか、なんかよくわかんないですけど、それでなんか授業をやって、それもなんか失敗してるとか。
やってましたね。うん。やらかしは結構ド派手ですね。うん。
石原慎太郎だな、本当に。それを支持するのかわから
ん。うん。まあでも、あれですね、一点だけ良かったのは、あの人が、あれ、あの、東京都でディーゼル全廃にしちゃったから、うん。
排ガス規制に関してはそうかもしれない。
あれ、終わってから目に見えて東京綺麗になった気がしますよ。前もっともっとものすごい、あの、ブワーってしてましたもん。うん。もっともっとひどかったし、あと、地方、まあ、うちも会社でね、あの、社用車使ってましたけど、あの、煽りでみんな、あの、ディーゼルやめましたもん。ずっと昔までみんなディーゼルでしたけど、燃費からって、社用車、
うん。
うん。カローラ版から何かずっとディーゼルだったけど、うん。あれ、東京で石原慎太郎が、あの、市街みたくディーゼル規制したんで、うん。あれで、ね、全部ディーゼル車なくなっちゃったんで、まあ、そこの点、その二つぐらいはね、ちょっとやったねっていう、そこは褒めてあげたいなと思いますけどね。うんうん、まあ、やらかしもものすごい多いんであれですけど。
うん、やらかしの方が多いでしょ
う。まあね、うん。あの、尖閣諸島とかもね、多分そうでしょうけどね。
あれも募金の金どこ行ったんだっていう話。
あれ、危うく入れそうになりましたね、ちょ、うおーっつって。でもあれ、やらかさなければなんか割と、
そうね。その辺俺も昔トークイベントやった時になんか、つかみで話した気がする。
あの金で、ね。
いや、あの、いや、あの、何、都営地下鉄をメトロに売却しようとして、断られたみたいな。
うん、
そういう話を、すごいうろ覚えだけどなんかあって、
うん、
まあ、っていうか、都営地下鉄はやっぱり、まあ、都がやってるぐらいなんで、まあ、赤字なんでしょうな、おそらく。で、そういう話を知った時に、何、石原慎太郎そんな状態で、そんな状態で尖閣諸島を買おうって言っとんのかって言ったらすごい受けたっていう。そう、ちょっと細かい思い出です。
いやいや、まあ一応ね、あの、東京都で今何でしたっけ、尖閣諸島。違ったかな。あ、全然違う。あの、沖縄の方ですもんね。
あれは、うん、沖縄の方ですね。なんで都が出てくるんだっていうのは確かに思った。
うん、東京都に住んでる人が島の地主さんなんですかね、多分。
あー。
うん、そういう、あれ、界隈だったような気がして、それでまあ、あの、その人が頑張ってあの、中国とかに土地を売ってないから、みたいな話がありましたけど。うん。いやー、そこで大騒ぎして、結局その国が買っちゃったから、中国がもう盛んに軍艦出さなきゃいけなくなっちゃってるんで。
いや、軍艦は出てない
です。軍艦は出てないですか。あの、
漁船ですよ。
漁船というか、あの、公船なんていうか、
じゃあ、というのは、あの、軍艦が出てきてしまうと、
うん、
あの、それすなわち軍事行動になってしまうので、
うん、
あの、だから中国としては漁船を出して、 挑発でさな、ぐらいしかできないんですよ。
ずっとね、まあ、だから、その挑発のためも、お金ただじゃないのに、一生懸命頑張ってるじゃないですか。
うん。まあ、中国金あるんで。
いやいやいやいや。それでね、あんなこじれるのもっていうのも、その、ずっとほっとけばそんなにこじれなかったのかなっていう気もするけど。
うん、まさにそれですよ。その何のための棚上げ論だったのかっていう話にあの時になっちゃったん
で、うん。いやいやいや、だからね、もう、なんとか、日本も頑張って何回も何回も来ても、一生懸命、ちゃんと報道する感じで、また来てます、また来てますって、やらないといけなくなったからね。あれもなぁ、みたいな。感じで。なんとなくそのね。
ただ、その前が結局どうだったのかっていうのが結局見えてないんで、わかんないんですよね。
まあずっとね、
なんか急に今になって、その中国の漁船が中国の漁船がっていうふうに言ってるけども、地元の人からしたら、昔からそうだったぞっていう声も確かにある。
密漁とか結構激しいですからね。来てたっちゃ来てたんでしょうけど。
だから、結局その国内の問題を、があるときに外に目を向けさせるために、あえてそれを報道してるんじゃないかっていうような疑惑を持ってる人とかがある。やっぱりその辺の地元とかの声を、きっと思ったりすることはあるんじゃないですか。
確かに。確かにいろいろとやらかしがあったけど、なんか許された感になりますからね。新銀行東京の話とか。
なんは、本当に、ちゃんと総括しないとダメだよ、石原に関しては。
そして、あれですね、なんとなくそれで松添さん、やらかして、取り戻して松添さんでやらかして、みたいな感じで。で、
やらかしの規模が全然違うんで。
なんかね。
やらかしの規模っていうか、全然、マスオスパイの場合は、だって、結局その政治資金を自分で、私的な用途で使ったっていう話じゃないですか。政治資金って使用するにあたって、この規定があるわけじゃないんですよ。要するに、その人にとっての政治活動っていうのが何に当たるかっていうのが第三者が判断できないから。
まあ、それでパッと見てちょっと割とけしからんみたいな話になった。
そう、けしからんっていうだけで追い落としちゃったんで。まあでも結果的に今現政権にダメージがそんだけいってるっていうことを考えたら、あれも無駄ではなかったのかもしれないというのは、になっては思うけど。
まあそれ確か担ぎ上げたのが自民党の都連で都議会でしたっけね。で、そこで、一やらかし、都議会が一回やらかしてて、で、その次に、呼んできたのはあれ、増田さんだったかな、岩手の人、元岩手県知事の人ですけどね。いやー、あれね、まあ岩手県のね、盛岡に私住んでたんですけど、駅裏何もなかったんですけどね、突然巨大な建造物が大量に建ったんですよね。だから市のその、図書館とか、講演会とかできる巨大施設がですね、一つあったんですよ。コンサートホールとかあるような施設が駅裏にあって、さらにもう一つ巨大な施設を作ったんですけれども、なんだろう、仙台でもないぐらいのすごい立派な施設がいきなりドカンと建って、例によって維持費で今大変なことになってるんですけどね。割と。
昭和の、なんていうのかな、人なんですかな。
あとはあれでしたかね、確か材木関係のやつで校舎をやるとか言って、まあ、森林伐採とかの業務の、 校舎をやったんだけど、それもとんでもない赤字とかを今、ひねり出してるはずなんで。うん、まあ、割とお金を使うことだけはうまくって、うまかったねっていう流れで、ね、うん。で、今やっぱりあの、県知事は、小沢さんの手のものにこう、奪い取られて、タッソさんかな？
だって、うん、だってあの、増田さんっていうのももともと、もともとあれ、大沢一郎が連れてきた人なんでしょ
う？うん、そうなんですけどね。
まあ、まあ、東北の方は小沢一郎が強いという、そういう話じゃないですかね。うん、
すごかったっすよ、あれ。あの、離婚しちゃいましたけどね、あの、奥さんと。うん、でも、あれですもんね。で、実際どうなのつって、あの、ね、その、地盤の一ノ関で飲んでる時に、あの、焼き鳥屋の大将に聞いてみたことあるんですけどね。いやいやいや、あれね、どうも聞くところによると、その、右翼から、あの、命を狙われてるから偽装離婚だったらしいですよって平気で言ってましたけどね。うん。
まあ、まあ、どうしてもあの辺は右翼から狙われるんだろうな。
うん。マジですかとか言って。うん。あと、あの辺は、あの、あれですね、あの、なんだろう、生活の党っていうのがあって、その後あの、山本太郎さんが入って、山本太郎と愉快な仲間たちになったじゃないですか。
山本太郎と仲間たち、ね、
仲間たちになったんですけど、やっぱり一切ね、その、あれですね、小沢さんはね、ちゃんとね、あの、書いてた。あの、山本太郎、愉快な仲間たちって書いたんだけど、他の議員さんみんなね、あの、生活の党のまんまだった。
違う違う、あの、まず、あの、愉快な仲間たちの愉快なってないですよ。生活の党と山本太郎と仲間たちですよ。
あ、そうだな、そうだ。生活の党と山本太郎と仲間たちだったかな。うん。なんかそんな名前だったけど、あの、小沢さんはちゃんとそう書く、あの、選挙ポスターに書くんだけど、他の人たちはみんなで生活の党しか書かないからなぁ、と思って。書いてやれよと思ったんですけどね、あれ。うん。
それは確かにそう。
うん。
一回飲んだなら。
一回飲んだらみんな書けようと思ったけど、小沢さんは書いてるから偉いなと思った。偉いっつって。うん。なんだかんだ言って。今は自由党になりましたけどね、確か。
自由党になりましたね。
なりました。で、副代表ですかね。副代表ですかね、山本太郎さん。うん。
あれ、あ、どうなんだろう。
うん。いや、前にね、なんだろう、右翼系のあの、ボイスというラジオで言ってましたけど、山本太郎さんでゲストで呼ばれて話してましたけど、副代表って名乗ってましたよ。うん。わ、うん、ーっつって、うん。あ、すごいなって。あ、ちゃんと副代表な、やらせてくれてるんだと思って。いやー、でもね、まず山本太郎を使ってくれる、あの、メディアがないんでね、ありがとうございますって言ってましたけどね。
実際あそこは、山本太郎での知名度で、何人か当選してたりとかする部分はあると思うので、
うん、
まあ、そんなに、
うん、
無理にもできんでしょ
う。うん、いや、まあ、まあ、意外と、なんか、ラジオでね、話聞いた限りではね、なんか、消費税はね、もう、絶対上げないとかね、ちゃんとまともなこと言ってたから。うん。
そう思いますよ、俺。いや、俺はあの、山本太郎さんを応援してる立場の人間ではあるので。
うん。うちもなんかね、ガサ入れだとか言って、役所とかに突撃してるニュースとかはしか見てないと、ちょっとこの人はって思うけど、うん。なんだかんだ言って、ちゃんとっていうか頑張ってい
け、いや、もう本当に国会の答弁とか、うん、質問とかをちゃんと2、3回見たら、あ、この人ちゃんと、
うん、
ちゃんと勉強してるんだっていうのは分かると思うので、
そう、
うん、そういうところを、見ずに ちょっと判断されてるのは損してるなっていうのは思いますよ。
まあ確かにね、まああの、そう思いたい気持ちっていうか思っちゃうのわからいでもないけど、うん、割とまともになったんでね、ちょっとあの、なんか第3局で見るんだったら意外と自由党は面白いんじゃないかなと最近思ったりしてるんですけどね。うん。
だから僕、あれですよね、あの、その去年の参院選の時に、散々悩んで比例は、あの、生活の党、まあ、今の自由党を入れましたからね。
いや、偉いっすね。
っていうのは、一応その理由はあるんですけど、
うん、
この、その当時のその山本太郎と仲間たち、うん、生活の党と山本太郎と仲間たちは、
うん、
議席はまず5しかなかったんですよ。それで政党要件をギリギリ満たしてるような状態で、
うん、
もう、谷良子が抜けることはもう見えてたって。ということは、うん、もうその段階で 4人になっちゃって、
うん、
政党要件満たせずに国会での質問とかができなくなっちゃう。
政党助成金ももらえなくなると。うん、
で、俺はその当時からその山本太郎さんがその、うん、国会で政府を追及してる姿とかを見てるんで、
うん、
あるいはそのテレビ番組とかでも、党の要件を満たしてないとテレビにも呼ばれないっていう、
うん、
例えば NHK の日曜討論みたいな、
うん。
で、そういうところでも結構鋭いツッコミを入れてるのは知っていたので、
うん、
この人の役割っていうのはこういうことをすることなんだと。
うん、
で、そのためには議席が最低5を確保させなければいけないっていうので、
うん、
だから入れたんですけど、
うん、
で、結構最終的にね、最終的にあそこ、一番最後に比例で当選出たのが、
うん、
青木愛さんだったかな、
うん、
その生活の党の、
うん、
なんですけど、だからそのギリギリ政党要件を保てるだけの人数に、その最後に決まったってなった時はちょっと、
うん、
考え深いもありましたよ、あの時。
よかった、生き残ったっていうか、うん。
そうそうそう。
うん、
自由党共同代表ですね。
うん、あ、共同代表だ。うん。あ、副代表じゃなくて。あ、そっかそっかそっか。ちょっと間違ってましたね。うん。なんでね、いやー、あれですね、まぁ、そうそうそうそう。山本太郎さんのこともあるんですけど、そうそう、ちょっと話をぐーっと元に戻すとね、その、うちの、まあその、増添さんとかの話をしてたのは、多分その後、増田さんとか担ぎ出して、小池栄子さんにボカンと負けたみたいな流れから言って、まあ、自民党の都連っていうか、都議会の、あそこの連盟っていうのが、散々っぱらやらかしちゃったんで、まあみんな自民党の都議の方にはみんな愛想つかしたんで、それで流れちゃったのかなっていう感ですね。
うん。
うん。まあ安倍、まあでも国政とは違うよね。
多分新しい感じが受けたっていう感じだと思いますよ。
うん。
都議選に関して言うと。
ですね。都民ファーストって言ってるんだからね。
多分そんなこと言って、都議会の実態なんてわかんないんで。
まあでも今まではその都議会にドンがいるっていうのも全然知りませんでしたからね。
そう、
うん。
で、ついに言うと、俺は、これ大阪維新と同じことになるんじゃないかっていうふうに、懸念がそもそもあって。多分その、この間大勝ちしたことによって、それ線消えたなという感じはするけども。
うん、あれ、確か大阪維新は、橋本さんが市長やって、で、知事も維新が抑えたけど、議会は抑えれなかったんですよね。
うん、いや、もう、いや、そんなことないですよ。
そうでしたっけ、うん。
うん。
うん。
あれだって大阪の与党は、あれ、 大阪府議会か市議会か知れないけども、うん、あれ与党は維新と公明党じゃないですか。
あ、そうでしたっけ。
うん。
そっかそっか。なんか、橋本さんがその、なんだろう、都議会とか、そっちの議会を入れ替えることは、うちらもできなかったけど、それをやった、小池さんは偉いみたいなことを言ってたから、あ、そうなんかなと思って、うん、漠然とは思ってたけど、うん。まあでも、維新も今結構分裂してよくわからんことになってますからね。
まあ、はっきり言って俺は多分、政党の中で一番嫌いなのが維新だと思うんで。
維新の会。どうなんだ、分裂して、あれでしたっけ今、もうわかんないですね。二つありますよね、あれ。橋本派とそうじゃない派で。
いや、ただもう今残ってる維新は橋本派ですよ。だって分裂して民進党と一緒になったんで。
そっかそっかそっか。うん。あ、でも言ってたな、あれ。もうなんか、こんな、泥船の民進にすがりついてでも通るのか、みたいなこと言ってたけど、実際、すがりつかなくて、すがりついてでもなんか選挙のところで民進と維新で二人出ちゃうと絶対負けるから、どっちかに一つにまとめたら、まだ民進の看板出した方がまだ通りやすいって言ってたけど。
うん。
で、あとそれプラス選挙協力で。
市なんて、市なんて本当にもう今ダメじゃないですか。うん。だって都議会選だって維新の候補出てたけども、あ、一番議席減らした割合でかいの維新でしょ。
維新は全滅しま、全滅
で一人だけ通ったんですよ。
一人だけ通ったんですよ。
一人だけ通ったんです、うん。それだったら幸福実現党が通った方が良かったのに。
あ、出てたの出てたかな出てたかな
幸福実現党は6人出して全滅ですよ。
いやー、いつもの内陣ですね。
6人出して、うち5人が最下位ですよ。
辛いなぁ。どこで公明党とこんなに差がついたんだろう。
最初から。公明党は別格です
ね。あと公明党の選挙協力もなかったのもでかいんでしょうかね。
俺最大の要因がそこなんじゃないかなって俺思うんだけど。
なんだかんだ言って強いですもんね、
だから結局なんか公明党の中でも俺もその未確認情報っていうか、よくわかんない情報どっかで読んだだけですけど、結局なんか公明党もこんなこと言って半々ぐらいで自民と都民ファーストみたいな感じになりかけてたのが、それがリークされたからなのか、国政の方では、自民党がやらかしすぎてるからなのか知らないけども、それが結局全部都民ファースト支援するみたいな動きになったから、っていうことなんじゃないかなと思うけどな。
だから言ってましたね、公明党の代表の方もね、なんか憲法改正じゃなくて、まずは経済政策だと言って、ちょっと強気になってましたね、そこは。まず経済政策ちゃんとやれっつって。お強気になったと思って。いやー、これで例のね、自民党の都議会のどんどん人も落ちたし。
あの人が落ちたっていうか、まあ、自分で辞めたんですよね。
辞めたんでしたっけ？出なかったんでしたっけ、今回。
出なかった。出なくて、出ずに、その公認で出たのが、中村なんとかさんっていう人で、それが秋葉原で演説をした。その、落選した後に政権、自民党批判をしたっていう話題になった人。
あの女性の方でしたっけ、
そうそう、あの人が。
あの人が、あれだ、後継。
あの人が千代田区の
コーニーっていうか、うん、あのボロカス言ってた人ね。
心臓って、うん、政策面大して違わないじゃんっていうのが
違うっていうか、あの安倍さんよりも右じゃないですか、あの人絶対に。
まあ、
うん、
まあそうなるか。
いやー、だから都議会やったって都民ファーストかっつったら、さらに右が来たぞ、大丈夫か多いと思って、あの代表の人を、あの小池百合子さんが、選挙終わった後すぐ代表を辞めたじゃないですか。
そうそうそう。
で、新しく代表になった人は、あれですね、あの、日本国憲法の停止の請願した人でしょ、あれ。すげえなと思って。
そうそうそう。大日本帝国憲法復活論じゃないですよ。
そう。すげえと思って。
の上に、あの人、議員じゃねえんだよ。
すげえな
ダメだろうって思って。いくらなんでもその選択はダメだろうって思って。
いやね、あの、なんだろうね。民進から鞍替えして、そんな極右政党に入ってみんな大丈夫なのか、みんなと。
民進は別に、左派じゃないからね。
まあ、いろいろ。
というよりも、こう今の民進がどうなのかっていうのは分かりづらいけども、もともとその、あの、日本国憲法の停止の請願出したのって、出したの確かあれ民進党の議員が出した、現在の民進、当時の民主党の議員が出してるんで、民主党って、都議会の民主党って、あの下手すりゃ自民党より右の人間がいる党だなんて、まあ、というか民主党自体のウィングが広すぎる。
まあ考えてみれば昔は民社党の人も入ってますもんね。
そうそう、
あれもバリバリ右ですからね。
だってこの間抜けた長島とか、都議連の、あれ議連の代表やってたのかな、松原仁だっけ、とかって、めちゃくちゃ右の人じゃない、あの松原仁ってこの間、その都議の代表が辞めた、と思うけど、あっちが。だって、あの人はだって日本会議主催の憲法改正の、集会みたいなので、演説しとる人ですよ。そもそものウィングが広すぎるっていう。
まあよく言えば右も左もいろんな人がいますよと言うけど、悪く言ったら何にもその一貫する政策が出せないですよねっていう。
ああ、連合がダメなんじゃないかな。ぶっちゃけって言ってしまえば、代表が右ですからね。
蓮舫さん。蓮舫さん、あれ、右派って言っていいんですかね。
あの人はバリバリの右派なんで、で幹事長も右でしょう。
言われてみれば野田さんはそうですね。
だから、あの、民進党イコール左っていう見方がまず間違いになる。
さあ、だそういえばね、あの、なんか、ジャックさんに優しい政策は、なんかあるかなって言ったら、とかいう感じになりますけどね。
いや、そもそも、あそこは、緊縮路線っていうのが、緊縮路線っていうので、大体もうその段階でもう経済右派っていうのが、見えてるわけで。それはその右に対するその誤解みたいなのがちょっとあるかもしれないけども、 弱者の救済に関して言えば左右で別にバッティングはしてないんで、そこだけはちょっと訂正をしておきたい。
確かにね。ああ、そうそう。あれだ、あの、ボイスに出てた宮崎哲也さんが言ってましたね。経済右翼っつって。緊縮財政っていうね、人がの、経済右翼と切って捨ててましたけどね。
そうです。まあ実際、事実そうなんで。
絶対、あの、緊縮財政したらもういろんな意味で終わりますって言って。いいだけ緊縮財政してた民主党政権の時とかも、えらいことになりましたからね、本当に。
だから、あの、それでも、海外にばらまくよりはマシだというのがあるんですよ。あの、じゃあ、何かしら途中からその緊縮が正義みたいな感じのところが出てきたっていうのは確かにあるけども、本来は、本来はあれ、金のかける先を考え直しましょうよっていうことなんで、だってですよ、じゃあその緊縮ばっかりをやっていったら、なぜその時の国債が過去最高になったのかっていう話になるんですよ。
そう、利率ね、ガンガン上がってきましたもんね、あれは。
だから別に、公共事業を緊縮、っていうかまあその、アンチ公共事業だった。で、そっからなぜ、何かしら、なんか、ただの緊縮能になったような気は確かにある。
いや、でもね、
まあ確かに、公共事業に金を投資せずに、まあ社会保障って、ばっかりだと、社会保障からは金が生まれてこないっていうのが確かにある。
結局そこですね。
大きな金は生まれてこないっていうのは。消費は伸びるでしょ
うね。そうっすよね。あの、再生産っていうかね、公共事業やったらそこ行ってコンクリート発注してみたいな、コンクリートも発注するし、そこの労働者が飯食ったりして、ね、そこの経済も潤ってみたいな、回ってみたいなパターンあるけど、社会保険とかだとね、
まあでも、もらった人は飯食うために金使いますぜ。
そうそう。まあ結局無駄遣いって言うけど、使った先にお金はシュワッと消えないですからね。どっかには回りますからね。
だから結局のところ、その問題、なぜその、アンチ公共事業というか、アンチ土建になったかって言ったら、さっきの話で、その先使い道のない建物っていうのが、どんどん半分廃墟みたいな感じに、なってきてしまっている。それをどうすんねんっていうところからおそらくそういう風になったんだと思うけども
。あれなぁ、本当に。
っていうか、なんか新しい、さ、新しいそういうモデルが出るまで、粛々とやる、なんていうかな、ちょっと、あまり派手にやると痛い目見ると思うけどね。
まあ、道路直すと
か。日本自体にそう、新しい産業とかがあるってわけじゃないんで。
だからまあ、既存のところで行くと土建の方をもうちょっと頑張ってもらうとか、のが
いや、いや、ちょっとそれは方向性が変わっておるぞ。
一つね、えぐい話があって、長野県で田中康夫さんが一回知事になった時に、もうガンガン公共事業とかダムやめてってかやったじゃないですか。で、あれで、前に長野に仕事行った時に、あの辺あったけど、どうですかって言ったらね、あんなやつは本当最悪だったっていう話をしてて、で、
土建屋はそうやって言うの？
あ、でね、あ、いや、タクシーのうんちゃんが言ってたんですけど、いや、まあね、その公共事業を減らして結果どうなったかっていうと、まあ、そうなると土建屋が潰れると。で、土建屋が潰れるとどうなるかっていうと、その、県に一つあったプラントが潰れたと。で、これプラントって何かっていうと、コンクリート作ってるところなんですね。コンクリートって 作ったらすぐ持ってかないと、あれ、もうすぐ固まっちゃうから、作ったらすぐあれ、ミキサー車に入れてこう持ってって、やらないといけないんで、県内で、そういう、公共事業やってたプラントっていうのも潰れてしまったと。で、そうなったらプラントがないからって言ったらもう、県内の土建屋っていうのが全部潰れたと。で、結果どうなったかっていうと、雪降った時の除雪やるのも、みんな土建屋がやってたんですよ、あれ。うん。で、その土建屋がもうないからってことで、除雪っていうのは今もう県外から来てもらうしかないと。莫大な予算使って、長野県ですよ。この前、豪雪だ、豪雪だってニュースになった時に、莫大な予算がかかって。うん。もうそれ、なんか、のためだけに税金を払うとかなっちゃってて、今もう町の財政がもうそれでかなり悪化したっつって。あいつがあんなことさえしなければみたいな恨み節を言ってましたね。
いや、なので、先に話をしたのは、なんでかっていうと、
どうぞ。
なぜそのアンチ公共事業なのかっていうのは、最初に言った通り、その先に廃墟化して、その負債が自治体の方にかかるっていうケースが、あまりにも多くて、それがやっぱり市民感情とかね、を、に対してあまり良くないよねっていうのはね。
まあ、それはね、それはう
ち。なので、なのでそこのあり方を考えようよ。っていうのが、本来、そもそもの、事業仕分けとかそういうものだったはずなのに、なぜか全部切るっていう方向性に、もう何か歓迎するような方向性があったので、市民感情っていうのが。
ねえ、もう、それもわかりますね、維持費があって言ったら、宮城県にも一件ありますね。すごいのが。ワールドカップあったじゃないですか、日本で。日韓の時に。あれで仙台で呼ぼうって言ったんですけど、ベガルタ仙台っていうサッカーチームがあるんで、それがね、ベガルタスタジアムでちゃんとあるんですよ、こじんまりとしたのが。だから、そこって確かね、2万5000とか3万人ぐらいしか呼べなくて、で、ワールドカップやるためには4万人のスタジアムがないと呼べませんってなったんで、じゃあどうするかって言って、じゃあ仙台市内ではもう作れないからっつって、仙台の市外の岐阜ってところに巨大なスタジアムを作っちゃったんですよ。作ったはいいけど、一つ、ちょっとね、三つほど問題があって、一つ目はね、電車がないと。で、二つ目がね、バスがないと。で、三つ目が駐車場がないっていうすごいスタジアムなんですよね。これで4万人規模どうするんだっていう。
でしょ
でしょっていう話になってね。いやー、その時。
でしょで、そういうのがあった時に、これどうなってんのっていう話になるわけじゃないですか。
いやー、だからあれですね、前のね、県知事選の時に、このスタジアムどうするかってみんな有効活用でみたいな時来てる人がいたんだけど、一人だけ一瞬で潰すと。潰すと言って、立候補した人がいて、うち入れたんだけど、その人は通るはずもなく未だに維持されてますね。5月ぐらいになったら、確かね、震災復興で嵐がコンサートしてくれるんで、で、コンサート来て、帰宅難民になる人、ちゅうか宿すら通らずに突撃する、してくるワコードがこう、駅前でこう、たむろしてるっていうのが、風物詩なんで。ゴールデンウィークのニュースでまた出ると思いますんで。確かにそのね、公共事業も大概ですけど、なんかちょっと、あれですね、もうそろそろちょっと、はいはい、どうぞ。
だから言いたいのは、言いたいのは、公共事業はいいと、公共事業はいいけども、使い道を考えると、後から痛い目に見るぞっ 後から痛い目見るぞっていうのを言ったのが、うん、そもそもの事業仕分けだったはずだと、
うん、はずなのに、
そういう風に俺はそこを言っときたいです。
その通りですな、うん、そして現在痛い目を見てるのと、それでバスッと切って故郷事業ゼロにしたらもっと痛い目を見てる長野県の惨状を見るにつけて、ほんと難しいよなってこの話はと思いましたね。うん。いやいやいや。
全然都知事選の話じゃなかった。都知事選じゃ、都議選の話じゃなかった。
なかったけど。いやー、もうちょっとね、あれですね、局が来て大丈夫なんだろうかっていう話をしたいなと思ってたんですけど、まあちょっとね、そろそろ時間となりましたんで、まあまとめとしては、割とね、新しい時代の流れのっていう感じになってるのか、なってないのかわかりませんけど。
でもね、俺は、この間の結果を受けて、この間の結果っていうのは多少前向きに、俺は考えている部分があって、同じ局でも話が通じそうな方がまだマシだっていう。
あー、よかったね、もう。いや
それこそこの間の結果が均衡してる状態になってしまったら、都民ファーストと自民党が拮抗するような状態になってしまったら、確実に都民ファーストと自民党の野望が始まると思う。
まあ、そうですね。
でも、その、安倍自民に対する不信任っていうような感じ、イメージで、実際のところはわかんないけども、今世間で言われてるのはもうそういうことじゃないですか。
そういうことになってますね。
ね、だから、今更そこで安倍にすり寄るようなことをしたら、結局自殺行為になってしまうので。
うん、なるほど、うん、
まず話の通じないやつをパージするところから始めないといけないっていう風な考え方で言えば、この間の結果はまあありなんじゃないかなっていう。
なるほど。
そういう総括しましたね。
まあ、都民ファーストの方もなんか国政。
基本的に俺、東京都民がどうなるか知ったことじゃないじゃん。
だいぶやらかしてますね。いろいろとやらかしてるけど、お金があるから強いなっていう、羨ましいなっていうのはありますね。うん。やばい人が通ると死活問題の件とかありますからね。うん。まあ、どことは言いませんけど、大阪とかね。
そうだね。あんまり、岐阜ってあんまり一言言っとれんので。
そうですね。まあ、宮城もそんなに人のこと、まあ、大阪の次の旗は宮城だって言われてるぐらいやばい再生状況。
岐阜の独立系の岐阜チャンネルっていうところ、あそこに、岐阜チャンネルっていうところで、幸福の科学の番組がやっているっていうので、その辺の仕事関係どうなってんだっていうのが、もう重要な問題なんで。
それはだいぶ気な臭いなと思ってました。毎回かなって聞いて。ああ、そうですね。
そういう
ところで、いや。
都議選の話でした。
そう、あれですね、もっとやばい地方の二人が、都民のことをディスってみましたけど、やっぱり、ね、あと、自分に返ってくるなと、いうところのお話でしたというところで、うん。はい、ちょっと時間オーバーしちゃったんで、あ、そう、そういう最後に一つ、カズワの方ですね、
はい、
楽曲の方が、映画で使われることになったと
思うんですけど。ああ、はい。この流れで来るんだ。
一応ちょっとですね、せっかくなのでちょっとお話しいただければと思いますんで。はい。
DVD のリリースは11月らしいんですけども、
はい。
ハードコアオブザデッド、
はい、
レイプゾンビ怪伝
ってい
う映画に、
はい、
ですね、映画、まあ、V シネマなんですけども、うちのバンドの曲を提供しまして、はいで、それの上映イベントが、8月13日に大阪のシアターセブン、ジューソーシアター、はい、シアターセブンに行くか、ジューソーのは。
はい、
と、 東京の方が8月16日に、
はい、
ユーロライブっていう新渋谷のとこですね。そっちはちょっと、ジュンソンの方がちょっと大掛かりなイベントになるかというのが、
うん、
渋谷のイベントがありますということで、
で
私もちょっと、お邪魔させていただいて、まあとりあえず音源の方を持って遊びに行きますっていう方なので。
あ、なるほど。いやすみませんね、本職ミュージシャンと言われてもあんまりこう信じてませんでしたけど、本当に楽曲を提供してるというところで本物だというので僕もびっくりしました。はい、
はい、
いやいやいやいやいやいやすごいですね。でも結構なんかホラー映画のラストってなんかハードコアっていうかメタルな曲がよく結構流れてるイメージはありましたけれども
、
その一環というかあれとの流れてるん
ですね。そうですね、
うん、
そうですね。もううちの前提供した時もうちのメンバーをそれで説得したような部分が確かにあるんで。説得というか、まあ、言いくるめだという。
え、なんでって言われたら、ホラー映画のラストに流れるでしょ
って。ホラー映画って言ったらメタルだろう。
あ、そうか、
確かにそうか。確かにそうか。本当になったら、いいんだ。
そうですね、スタッフロールのところで結構シャウトとか聞こえてきますからね。
まあ、そういうこんな感じで、ありますので、ぜひお時間ある方は、東京か大阪にお越しいただければ、というふうに思います。
はい、東京か大阪で数師匠と握手という話ですね。
そうですね。
はい、
まあ。ライブとかはちょっとできないんで、そこは申し訳ないなと思うんですけど。
なるほど、まあ、わかりました。じゃあ、うちもこれでね、ブログの方で、なんかリンクを貼っときますんで、はい。
よろしくお願いします。
はい。じゃあ、今週は一つありがとうございましたというところで、この辺りに締めたいかと思いますので、どうも、はい、今週はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
励みになりますので、よろしくお願いいたします。